チャンス内のアミコです。中学生の息子。
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭ユーシストプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日で最後今日で最後になってしまいました。笑顔のまさまささんのスポンサーコール、皆さん、もちろん運転してる人止まりましたよね。こんだけ時間があったんだもの、路肩に停車できましたよね、もちろん。そして皆さん、聞いちゃった方々、うっかり聞いちゃった方々もですよ、スマホ操作できますよね。できる状態になるぐらいの時間取りましたよね。さあ皆さん、開けてくださいね全員強制的にでございます。概要欄一番上にあります11月8日土曜日19時開催、鴨頭ユーシストプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献。ぜひ PTX を、リンクタップしていただけますか。タップしていただけましたね。しましたよね。今したよね。したと思って喋ります。皆様ぜひね、PTX のリンクをタップしていただきましたら、チケットの方をね、ご購入いただきたいんですけれども、どうしてもこの日に予定がとか仕事で間に合わなくてっていう方も安心してください。ちゃんと遠隔支援が出ています。いけないけど他社貢献な応援するよとか、いけないけど本買うから送ってちゃんと出てますから、皆様ぜひご購入のほどよろしくお願いいたします。私はね、本を買わせていただきたいなと思ってるんですけども、皆様、今私もね、実は一緒に買ってるんですよ。わかりますか。今ちゃんと買ってますからね。みんなにそのままこれ聞こえるのかな、ちゃんと聞こえる音が出るようにしないと。ペイパルだったら聞こえるのかな、音。やってみよう皆様、ぜひ買っていただきまして、直接会場に足を運べる方、もちろんね、九州にお住まいになられてない方は、遠方になりますので、なかなかにね、この距離行けないという方もいらっしゃるとは思います。まあ、ですのでね、それはまた、カモさんがお近くに来た時にっていうタイミングをね、測っていただければなと思うので、ここで告知だけでも真剣に聞いてっていただきたい。カモさんの、今回の書籍はですね、プロ会社員という言葉が入っているので、会社員じゃない、私には関係ないわと思っている方もいらっしゃるとは思います。でもね、経営者の方が聞いてもハッとするような出来事だったりとか気づきだったりとかが常にあるのがカモさんの言葉だし、そして、ね、グッと刺さるのがカモさんの言葉です。で、会社に勤めていなかったとしても個人で営業されている方も、そうでない方も、子育てに追われている方も、誰にとっても気づき学びの多いのが、カモさんの言葉になるので、ぜひね、直接受け取りに行っていただきたいですし、カモさんの熱量を、現場で感じていただきたいなと思います。で、たくさんの方にね、できるだけ足を運んでいただきたいので、行ける方はもうぜひ絶対行ってください。で、スナック鴨頭ユーシストも出てますので、講演会後にカモさんとお話ししたいなとか、カモさんからエネルギーを受け取りたい、自分のやってることに、何か少しでも、力になるような言葉が欲しいなんて方はぜひね、こういったスナックも、おすすめでございます。直接喋る機会ね、こんなに近くにカモさんがいるんだっていうぐらいめちゃくちゃ近くでお話できますからね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。そしてですよ、まだですよ、まだ止まっててね、路肩に止めたままにしててね、結構時間経ちましたけど止まったままですよ。翌日です。佐賀での開催になります。これはですね、師匠がやってるんです。私の師匠が。生体の講演会になりますので、体験型の講演会でございます。フッチー講演会、整えば人生は動く。神の手フッチー師匠が講演会を行います。佐賀での開催でございます。しかもね、日中にやりますので、皆さん参加しやすいんじゃないかなと思います。土日ですしね。で、お子様連れで参加するのもよし。そして、お母さんだけでも、そして親子でね、例えばおじいちゃんおばあちゃんを連れてとか、お母さんをお連れになってっていう方にも、いいんじゃないかなと思います。お互いのコミュニケーションを取るのにね、 いろんな場所で、まあ、一緒にコミュニケーションを取るというのはすごくベストだと思いますけど、フッチー師匠がいることでさらにね、取りやすくなるんじゃないかなと思います。で、お互いにね、体を触り合って、まあ、整体をね、セルフケアでできるようなものとかもね、師匠はいつも教えてくださるし、で、今までの師匠の歩みを聞いて、またね、誰かの、気づきになったりとか、背中を押すことになるんじゃないかなと、思いますので、ぜひね、師匠の講演会にも足を運んでいただければと思います。地図上では3センチで着くそうなので地図上ではね、そのカモさんの前日のある講演会から、佐賀まで移動するのにね、地図上で3センチということなのですぐ着きます。1本で着くそうです、高速。ぜひ皆様行ってみてくださいね。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムも載せさせていただいております。今日までのご紹介になるのでね、ぜひもしまだフォローしてなかったわっていう方いらっしゃいましたら、今すぐに、3つ目のリンクタップしていただきまして、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。いよいよね、明日、笑顔のまさまささんが、踊ハロで、踊られます。おじゃまじょどれみのね、曲で踊りますので、皆様もね、大好きな曲だと思います。ぜひね、一緒に踊って楽しんでいただきたいですし、まさまささんとの交流も楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。応援って難しいよねっていうお話をしたいなと思うんですけど、ご存知の方も多いかなと思うので、ここでお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、愛知県の豊田市でラム肉のね、チャックロールっていう最高部位を使ったお肉を、提供してお店を出されていたサンジさん。私お店すごく大好きだし、今までにも何回も行かせていただいていて、で非常に美味しかったんだけれども、なかなかやっぱりコロナ禍以降、そのお店に安定してお客様が戻ってきていないという状態のこともあって、お店の名前がですね、ラム肉の専門っていう形ではなくって、ハラミ越えのねお名前に変えられて、今は営業されてるんですね。でその間にもいろいろちょっとトラブル、家賃のトラブルであったりとかで、いろんな問題を抱えられていて、今までにもね何度かピンチですということで応援をさせていただいていて、で今回もですね、なんか工事、何の工事かちょっと忘れちゃった、その建物自体の工事の、舗装工事みたいなのの費用の負担みたいなのを、させられる状況に強制的になってしまって、でその資金を突然言われて集めることができないということで、助けてくださいっていうふうに声を上げてくださったので、私また直ちに応援させていただいたんですね。で今までにも3回ほどそういうような形で応援させていただいていて、私ねこれに対して信用を借り取られたとは一切思ってないんですけど、サンジさんはすごく気にされていて、信用を借り取るような行為をしてしまったっていうことを気にされていて、一生懸命返すのでありがとうございますみたいなことでね、丁寧にメッセージをくださったんですよ。でね、私これ全然そういうふうには感じていないし、信用を借り取られたなんて全く思ってないから、そんなふうに気にしなくていいので、お店にまた絶対行くので、美味しいお肉、料理、サンジさんのお料理が食べれるのを楽しみにしてるから、お店絶対続けてくださいねっていう形でメッセージを送らせていただいたんですよ。私自身全然そんななんか信用借り取られたと思ってないどころか、まあ、サンジさんのお店がすごく大好きだし、サンジさんのことも大好きなので、まあ、これからもね、サンジさんがお店を続けていけるように応援できれば、全然私にとってはその応援っていうのは全然なんか信用借り取られてないどころか、私にとってはまたね、そのただただ支援してるわけじゃなくって、またお肉を送っていただいたりできるようなものなので、全然私自身の稼働が増えてるわけでもないし、お金自体もその大好きな料理を食べることができるわけだから、私にとってはプラスだなと思ってるぐらいだったんですよね。だから応援したいからしてるだけだから、全然そんな気にしなくてもいいと思ってるんですけど、多分ね、まあその信用の借り取りについてコミュニティではよく言うから、多分すごく気にされてるんだと思うんですよ。でもまあ確かにお金くださいってやって、でその後ね お金を ある程度集めて、でそれを何に使うかっていうのは確かに大事だと思います。でサンジさんの場合はお店を継続させるために急遽その訪れたトラブルに対して支援してくださいっていう形だけど、でもそれでもただただ支援してるだけじゃなくって、お肉だったりとかいろんなものを販売することで利益を得て、でさらにお店を継続させるために動いてくれてるので、誰の信用も借り取ってないと私は思ってるんですよね。いろんなことを言う方は多分いるんだと思いますので、私みたいに一般人にはわからないレベルでのことも言ってるんだと思います。なのでサンジさんはすごく気にされてるとは思うんですけど、確かにそれただただお金を集めてその後の使い方がと思うような使い方をしていたら、確かにみんなをがっかりさせると思う。で信用も借り取っちゃってると思う。確かにそういう人もいると思っている。で正直なところ言うと、コミュニティを見ていて私自身が応援している人の中でも、そっちの方向こうでやっていくんですねっていう感じで、って思ってる方も正直なところにいたりします。それは自然と多分人が離れていくと思うし、で楽しいことをねするっていうこともすごく大事だから、で中にはコミュニティの中にはコミュニティインフルエンサーみたいな方もいらっしゃるのでね、いろんなことに挑戦する姿がみんなの応援をまたさらに強めていくっていう方もいらっしゃるので、いろんな形での応援があるし、でその応援された側の方の動きもいろんな形のものがあるから、その人が楽しく使っているのであればよく見える場合もあるし、その人の集め方によってそれがよく映る悪く映るもあるし、いろんな応援の仕方があると思ったんだけど、コミュニティにいることでたくさんの方へのその応援が発生していることは確かだと思うんですよ。だから私は今ね旦那さんが帰ってきて収入が激減しているので、その応援文化の中に一定の距離を置く必要があると思ったから、一定の距離を置いてできるだけあんまり今はクラファンとかの支援とかもかなり控えていて、ほぼほぼ支援ができてない状態に今はなってしまってるけど、それは自分のそれぞれの生活スタイルに合わせてできる支援でやっていけばいいと、私は納得しているので、今はそういうスタイルでやっていこうと思ってるんだけど、中にはそこに応援してもらってるのにそこにずっと使っていくのであれば、多分これから応援が減ってっちゃうよなってちょっと思ってしまっているとか、その自分が距離を置いていることで見えている景色みたいなものもちょっとあったりして、応援って本当難しいなと。一人応援したらこの人もこの人もこの人もこの人も応援しなきゃいけないっていうのがあるから、私は距離を取るという形で、自分がね今の収入の中でできる範囲の応援っていう形に切り替えてはいるんだけど、その中でもやっぱり信用を借り取るだけの形の人もやっぱりいるといえばいるし、私はサンジさんはそうでないと思ってるんですけど、サンジさんはそれをすごく心配されているし、そういう人が多分いるから心配しなきゃいけないことになってしまっているし、で多分本人はそのやりたいことを挑戦したいことに向かってまっすぐやっていってるんだけれども、周りがそれを本当に喜んでるのかな、受け入れてるのかな、そういう方向で応援していきたいと本当に思ってるんだろうかと思うものも距離を取ったことで見えてしまって、サンジさんがあまりにも気にされているから、私はそうじゃないよって言いたいのと、でも、サンジさんがそれだけ心配されるのは、やっぱりそういう人もいらっしゃるからなんじゃないかなって思って、ちょっとね、複雑な気持ちになりました。サンジさんのやってることが、私は信用の借り取りだとは全く思えないから、で、私自身は美味しいものを送って、くださる支援にしてるし、自分が納得いくものに支援をしているから、別になんか自分にとってデメリットがあるとも感じないし、信用を借り取られてるとも感じない。でも本当にコミュニティの中にはそういうものも溢れていることは コミュニティの中に結構どっぷり使ってる時も感じていたけど、距離を取ることでより感じてもいるから、これは何のためなの？これをやることで、応援することに対して返してもらえるものを期待するわけではないけれども、ただ、この方向に行ってるものを応援することで、その何かを返ってくることを期待してるわけではないけれども、お互いにプラスがなさすぎる状態なのでは？っていう風な、ものもやっぱりちょっと見受けられるかなと思ったので、ちょっとね、冷静に、見ながら、私自身も信用の借り取りみたいなことはやっぱりしたくないから注意しなければいけないし、私自身ね、その応援してもらった支援があるんですけど、これに関してはもうちょっとね、あと半年ぐらいかけて実現させていくことに多分なると思うので、その時にしか見せれないものなんですけど、実際にはね、去年の1年前には、支援をいただいてから、ここに使わせていただきました、あそこに使わせていただきましたってすぐに言える状態にしようと思っていたことだから、こんな風になるとは思ってはいなくて動いてはいたんですけど、もう信用の借り取りにならないように、もっと私自身もちゃんとやらなきゃなって、で改めてサンジさんがねすごく気にされているから気をつけなきゃなって思いましたというお話でございました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。いや、サンジさんって優しいよね。本当に優しいなと思ったし、自分が気をつけなきゃいけなかったというお話でございました。コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。春プリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミエモン、おはようございます。おはようございます。アミエモンが怒ってる？オドハロまであと1日なのに、かかわらず、何もリアクションがないのは本当に辛いエモン。せめて24時間以内に何かしらの反応が欲しいし、まずすぐに反応してくれる問い合わせ先はどこなのかを教えてほしいですよね。当時のスタッフとは違うかもしれないけど、2度目のオドハロなので過去の失敗も生かされていないってことになりますよね。参加する人が多いとはいえ、それでも西野さんが、聞いたら秒で改善すると思いますよね。お客様ファーストでサービスをよく分かっているアミーモンが変なことを言うわけないと思ってアメーモンの概要欄を見てみたら、オドハロ、ナイレ、ジョーチン、光る、ノーエの間にハエがあって爆笑しちゃったすいません。アメーモンもチフチ師匠と同じで人間だということが分かったエモンということで、ありがとうございます。速攻直した速攻直したっていうか、もうそれまでのものはもう出しちゃってて、私のやつってね、これ私のスタンド FM だけ直してもしょうがないんですよ。他のところが直らないの。ポッドキャスト機能で飛んじゃったらその記録修正できないみたいで、だから他のところにもね載っちゃってるから、今日からの分がそうなります。一応ね、やっぱりコピペで出していることもあって、随時ね、そのリンクとかは、クラファンページを載せているので、クラファンの、終了と同時に、消したりとか変えたりとかしてはいってるんですけど、ナイル提灯に関してはね、もうすでにね、終了はしてるんですけど、ちょっとオドハロがね、まだあるので、オドハロのためにちょっと載せておりまして、他のをね、私全然ね、終えてないので、ナイル提灯だけにしてるんですよ。この間なんかナイル提灯の、動画流してましたよね。キングコングのお二人が、これは毎週キングコングだっけ？なんか3日間限定で、月曜日から、いつまでだっけ？違う。日月火だ。日月火か3日間だけ載せてたので、私もちょっと長めに載せさせていただいてたんですけど、もうでもそろそろ消さなきゃダメですね。他にもね、どんどん入れ替わっていくので、クラファンもね、どんどん変わっていっちゃうので、長めに載せて終了したことも載せた上で、消してってはいるんですけど、また新たなものをね、載せたりする中で多分ハエがついたんでしょうね。すいません。本当にすいません。気をつけたいと思います。どっから出てきたハエなんだろうね。いや、一個でも言わせていただきたいんですけど、っていうかちょっと気になってるんだけど、iPhone を今月の初めだったかなに強制的にお店で買いさせられたんですよ。在庫入ってきてるの知らないのに今日買いてくださいって言われて買いさせられて、でそっから使ってるんだけど、 コピペがねめちゃくちゃやりにくくなったんです。コピペが編集できないで、あの編集画面がうまく立ち上がらないとか、ちょっと今不具合に困ってるんです。合ってないのかな、いろんなものが、私の使い方があるのかわからないんですけど、コピペがちょっとうまくいかなくなってるのも多分原因だと思います。あの一回でね、その一気にコピーができなくなってるので、多分それでね、いろんなボタンをねあちこち誤作動で触らないと全部のコピーができてないから、それのせいで入った破片だとは思います気をつけようと思います。入り込みやすいってことですよね。気をつけないと入っちゃうってことでしょう。気をつけようと思います。そして回答はまだいただいていないまま当日になるかなと思うので、当日のね、その返金窓口、当日受付で返金窓口があるそうなんですけど、多分そこで、担当者、聞いてませんって多分なるとは思うんですけど、私はにわくんに確認しますと言われて、返信もらってないですよっていうのははっきり言おうと思います。これは何回もやってることなので、問い合わせに対して返答しないのもそうだし、で、ちゃんと煙突町の踊るハロウィンナイトのページにも、リセールとか譲渡ができないっていう状態、なんですけどっていうことで問い合わせもしてるので、私はやれることはやってるかなと。でそれ以上のことをその購入した側の方に求めるのはちょっと違うかなと思うので、返答できないんだったら受付の方が、臨機応変に対応してくださることを祈って、なんとか、してもらおうと思います。だって私当日練習しますからね。でメイクする時間もあるし、着替える時間もあるし、確実に私席に座ってる時間も VIP に行ってる時間も絶対ないんで、あるわけがないんで、みんなと練習するし、なのでそこは、なんとかしてもらおうと思いますずずしく行こうと思います。ハルプリマメラさん、コメントありがとうございます。そして、笑顔のまさまささんからいただいております。即レースは深夜のまたということで、まさまささんありがとうございます。いやもう本当にそうですね。自分自身が判断できない、問い合わせ先なのであれば、ここに問い合わせていただいた方がいいですよというような返信であったりとか、そのどこに確認が取ればいいのかっていうことを返していただくか、我々ではちょっとできないことなので、ジミーダウンのこちらの方に聞いてみてくださいとか、私の方で確認できる範囲でしてみますので、それだけお返しさせていただきますねと。自分自身が判断できない場合でも返すことはした方がいいと思いますね。だって煙突町の踊るハロウィンなどの問い合わせ先には問い合わせてるわけだから、自分自身が判断できない、ジミーダウンが勝手にやってるから私たち知りませんで無視するのはちょっと違いますよね。そこは問い合わせ先こちらにしていただけませんか、なりなんなり返せたんじゃないかなと思いますね。ちょっとそこが、残念かなと思いますね。即レース私も、できるだけやろうと思います。できてないけど私も反省しなきゃ。笑顔のまさまささん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。お役所業務みたいになっていて、たらい回しはなお、信用を失いかねませんよね。お問い合わせ先がお問い合わせになってないもんということで、松田さんありがとうございます。そしてスポンサー様へのお礼もありがとうございます。いやもう本当に本当にたらい回しですね。よく私が、関係してるね、お仕事先でのその問い合わせ先だったり、関係先の企業様もそういうたらい回しをしているところはあるので、このたらい回しにあったことは何度もありますけれども、信用失いますね。で、確かに煙突町の踊るハロウィンナイトの、企画をされている方々は、今回のその、踊ハロでね、踊られる、ダンサーズチケットに関しては関与してないから判断ができないんだと思います。でも、今回、チムニータウンが動いてくれているから、その企画している方々は集客頑張らなくてもいられるわけじゃないですか。このイベントに関しては。そうですよね、どう考えても。西野さんが動いてくれてるから、いろんな企画が動き、お客様が来てくれて、その企画した側の方々が、告知活動が全然できてなくても集客できてるのは明らかに西野さんと、あとはカジサックが動いてるからですよね。どう考えても。で、他にもタレントさんが出てくるのも、これは西野さんとか、ちゃんとビッグネームがあるから、信用があるから、2年前にもやってるから、 そのタレントさんたちも来てくれるわけですよね。で、結局チムニータウンとか西野さんとかカジサックとかそういう方々の信用を使ってこのイベントを作ってるわけですよ。なので、その僕たち知りませんはやっちゃダメかなって思いますね。お問い合わせ先がお問い合わせ先として機能してないのであれば、力不足ですいませんぐらいな感じの方がいいのかもしれない。そこまで言わなくてもいいかもしれないけど、ただ何も反応しないでそのままっていうのは、あの西野さんの信用も下げるし、カジサックの信用も下げるし、いろんなね関わってる方々にとってもイメージは良くないと思うので、あのここは改善すべきところだと思うし、毎回チケットの発売が随分前にあって、その間にいろんなそのダンサーズ権だったりなんとかの権利だったりとかっていう風に出していくんだから、チムニータウン側もこれはあのそのために何か関係しているものがあの被ってしまっているところが絶対出てくるから、それに対してお客様からの問い合わせを待って動くんじゃなくって、自分たちで想定して動くってことはやっぱりやっていかないと、ね、結局返答もらえてませんからね。私みたいな方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、あのちゃんと返答もしてもらえたらなと思いますね。まあ、ここは改善していってほしいということで、あの決して本当に怒っているわけじゃなく、改善はやっぱりあのするべきところはしていった方がいいと思うというお話でございました。松谷さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして各チャプターごとに出なかった概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭アシストプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025水田社貢献、ぜひチケットをご購入いただきまして会場に足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。そして翌日11月9日日曜日、佐賀での開催になります神の手フッチー講演会、整えば人生は動く、こちらもぜひねチケットリンクタップしていただきましてご購入をよろしくお願いいたします。遠隔支援もできるようになっておりますので、ぜひね皆さん、師匠のことを応援していただけたらなと思いますし、あの11月中に施術対応が可能な、施術プレミアムチケット付きの講演会チケットなども出ております。いろんな形でね、支援ができるようになっておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてぜひね明日笑顔のまさまささん踊られますので、ぜひインスタグラムのねフォローもしていただければなと思います。よろしくお願いします。そしてチェンジ終わりになります。11月13日ネットフリックスにて世界独占配信されます戦が見てる作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。愛知県の清洲市にて、行われます。1800円ワンドリンク付き、そして終演後にはトークタイムもございます。14時から16時30分から18時からと会がございまして、ぜひね、あの席の調整まだできるそうですので、満席には近いですが、お早めにご連絡いただければ調整できると思います。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。よろしくお願いします。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。